お送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金宝殿が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。
それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、白鷺チャペルです。グレース宣教会、白鷺チャペルは、大阪市東住吉区今川にあるマンション2階のおよそ15人が集う家庭的な教会です。オープンして11年が経つ教会です。場所は JR 大和路線平野駅か、東武市場前駅のどちらからでも歩いて15分くらいのところです。誰でも参加できる集いとして、日曜日朝10時30分から日曜礼拝をしています。みんなで賛美歌を歌い、聖書の分かりやすいお話があります。お気軽にお出かけください。また火曜日朝10時30分からジョイフルタイムという集いを開き、月に一度誕生日を祝って、美味しい手作りランチをいただきながら楽しく交わっています。水曜日は夜7時30分から祈祷会をしています。あなたのためにお祈りします。その他、毎週木曜日夕方に地域の子どもさんや大人の方々のために、子ども誰でも食堂を開いています。ぜひどなたでもお気軽にご参加ください。電話番号は、090-4282-1803 090-4282-1803 金子牧師までお気軽にお問い合わせください。日本福音自由教会協議会、グレース宣教会、白鷺チャペルをご紹介いたしました。それではグレース宣教会金子隆牧師の聖書のお話、キリスト昇天の意味。
皆様おはようございます。主イエス様の誕生を祝うのが12月25日クリスマスですね。そして主が十字架の死後3日目に復活されたことを祝うのがイースターです。今年は4月1日でした。さらにその復活した主が40日後に天に昇られた日を昇天日と呼びます。今年は5月10日木曜日でした。今日はご一緒にキリストの昇天について考えたいと思います。新約聖書使徒の働き1章9節10節にこう書かれています。こう言ってからイエスは彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなられた。イエスが登って行かれる時、弟子たちは天を見つめていた。さて、ボーイズビーアンビシャス、少年よ大志を抱けの有名な言葉を残したのは札幌農学校、現在の北海道大学ですが、その初代校長だったクラーク博士です。彼は新島城の紹介により、日本政府の熱烈な要請を受け、マサチューセッツ農業大学学長でしたが、1876年、明治9年に札幌農学校に 臨時校長として赴任しました。専門の植物学だけでなく自然科学一般を英語で教え、また学生たちに聖書を配り、キリスト教についても教えました。後に学生たちはイエスを信じる者の誓約に次々と署名し、キリスト信仰に入る決心をしたのです。その中にあの内村鑑三や五千円札の肖像にもなった新渡戸稲造など、明治大正の日本の精神的指導者がいたのです。実はクラーク博士はたった8ヶ月の札幌滞在で、翌年の1877年5月に日本を離れました。しかし明治維新後の日本を導く若者たちに大きな影響を与え、大きな仕事を成してアメリカに凱旋帰国するときに、少年よ大志を抱けと励ましたのです。さて、十字架に死なれ3日目に復活した主は、40日間地上にとどまり、最低でも10回は弟子たちに現れ、そのことを通し弟子たちを復活の証人として、その信仰を強め励まし、地の果てまで福音宣教のために整えられました。彼らが強い確信を持って主の復活を大胆に述べ伝え、イエス様こそ世界で唯一の救い主だと宣言できるように、そうして40日かけて十分整えてから、エルサレムの向かいのオリーブ山から天に昇られました。ではキリストの昇天にはどういう意味があるのでしょう。ただ単に弟子たちをびっくり仰天させるための最後の奇跡パフォーマンスでしょうか。いいえ、イエス様は天に昇らねばなりませんでした。これはイエス様の真の姿を明らかにする出来事です。主は本来天国におられた神の御子なのです。主は40日後特別な場所に行かれたのではなく、ご自分のホーム、本拠地、本国に戻られただけなのです。イエス様はもともと天国の主で、そこから処女マリアを通して人間の姿で現れ、33歳で全人類のための永遠の救いの働きを完成し、史上最大の大仕事を成し遂げ、本国に帰還されたのです。日本滞在は短かったものの、使命を十分に果たして凱旋したあのクラーク博士のように、御子イエス様は十字架で罪深い人類のための身代わりに死に、完全な罪の贖い、永遠の天国への架け橋の工事を完成し、三日目死を打ち破って復活し、世界に霊的な夜明けをもたらし、40日後愛する家族のもとに、父なる神様、また聖霊様のもとに帰られたのです。父から託された尊い使命を果たして。だから主の昇天は凱旋です。戦場で戦い勝利を収めた後、歓喜で迎える同胞が待つ自分の町に凱旋する武将のように、御子の救い主としての任務は終わりました。任務完了し、天国への恵みの架け橋を完成させた 満足感を持って派遣された天の父のもとに戻られたのです。このキリストがやがて再び来られます。私たちの時代はいつ主が再臨されてもおかしくない時代です。再臨は近いのです。時は縮まっています。イエス様の顔をまっすぐ見上げられるように日々主を信じながら歩みましょう。